主は今招いて言われます。私についてきたい者は自分を捨て自分の十字架を追って私に従いなさい。唱詠賛美歌29番天の御霊も賛美歌29番を声を出さないで歌詞を味わい賛美します。皆様お立ちください。お座りください。司会者がお祈りいたします。ヤコブよなぜ言うのか、イスラエルよなぜ語るのか。私の道は主から隠されており、私の訴えは私の神に見過ごされていると。あなたは知らないのか、聞いたことはないのか。主は永遠の神、地の果てまで創造された方。疲れることなく弱ることなく、その英知は極めがたい。愛する天の父なる神様、この朝もこうして私たち一人一人をこのところまで、また時間場所は違ってもそれぞれのところで御前に整えてくださり、共に礼拝を捧げるこの恵みの中に入れてくださっていることに感謝をいたします。過ぎた一週間を振り返るときに、良いことがあれば得意になったり、望まない結果にため息をついたりしてはいなかったでしょうか。神様、あなたは私たちが高ぶることも自分を憐れむこともお喜びにはなりません。私たちはこれまで歩んできた過去の道しか見えませんが、あなたは永遠という時間の中で私たちの存在を見てくださっています。今歩んでいる道が苦しく、またこれから進んでいく道が閉ざされていると感じることがあっても、神様の道が閉ざされているわけではありません。どうか主よ、道は隠れていても閉ざされてはいないのです。主を待ち望む者は新たな力を得、わしのように翼を張って舞い上がる。走っても弱ることなく、歩いても疲れることはないのです。どうか地の果てまで創造されたお方が歩むべき道を作ってくださることを忘れることがありませんように。新しい週もこの希望を失うことなく、あなたと共に歩ませてください。今から捧げます賛美、祈り、感謝のすべてがあなたに喜ばれるものとなりますように、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。
アーメン。
引き続いて主の祈りです。賛美歌 93-5-A 主の祈り A、 賛美歌 93-5-A をお開きください。 天にいまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく何時のものなればなり、アーメン。続きまして詩編を購読します。この朝は詩編99編1節から9節となります。旧約聖書の919ページ、旧約聖書の919ページとなります。詩編99編1節から9節です。司会者が1節をお読みします。回収の皆様は2節をお読みください。その後は司会者と回収の皆様と1節ずつ交互に読んでいきます。最後の9節は回収の皆様と司会者が一緒に読みます。それでは詩編99編1節から9節を購読します。主は王となられた、諸々の民は震えよ。主はケルビムの上に座しておられる、地は揺れよ。
主はシオンにおられる偉大な方、主はすべての民の上に高くおられる。
彼らが偉大な恐るべきあなたの名を褒めたたえるように、主は聖なる方。
王は力ある方、公正を愛される。あなたは公平を固く打ち立てられた。ヤコブの中に公正と正義とをあなたは成し遂げられた。
我らの神主をあがめよ、その足台にひれ伏せ、主は聖なる方。
モーセとアロンは祭司の中に、サムエルは主の名を呼ぶ者の中にいた。彼らが主に呼びかけると主は彼らに答えた。
主は雲の柱の内から彼らに語りかけ、彼らは主の定めと主から賜った掟とを守った。
主我らの神よ、あなたは答えられた。あなたは彼らを許す神、しかし彼らの悪行には報いる方。
ご一緒に、我らの神主をあがめよ、その聖なる山にひれ伏せ、我らの神主は聖なる方。アーメン。それでは続きまして回収祈祷です。はじめに水田先生にお祈りをしていただきます。
我らの神主をあがめよ、その聖なる山にひれ伏せ、我らの神主は聖なる方。恵みと慈しみに富んでおられる天の父なる神様、あなたの尊いまた麗しいお名前をあがめて感謝をいたします。私たちに礼拝を許していただき、今日も喜びながら主に仕えよ、喜び歌いつつその御前に出ようと私たちを招いてくださっていることをありがとうございます。どうぞこの時もう一度自らの生活を振り返りつつ、あなたの御心の方向とまた標準にかなったものであるかとどうかということを深く探っていただき、新たな 悔い改めと信仰、また献身を御前に捧げるものとしてください。そして私たちの本当の喜びがあなたを喜ぶことにあることをもう一度確認させてくださるようにお願いいたします。今日もさまざまな課題の中で、あなたを見失っている方々、また焦点がずれてしまった方々のために、神様がどうぞもう一度招きの声をお聞かせくださって、あなたの憐れみの懐に立ち返ることができる時とならしてくださるようにお願いいたします。神様が私たちに与えてくださっている使命をそれぞれのところで十分果たしていくことができるように、あなたが今日も恵みをお備えくださることを感謝いたします。どうぞ聞く耳と心、また従う足を与えて、あなたの前にもう一度整えてください。これからの恵みの時を期待し、また信じて、尊いイエス様の御名によってお祈りいたします。
アーメン。それでは続いて皆様ご一緒にお祈りいたしましょう。1分間お祈りを捧げます。主の御名によってお祈りいたします。アーメン。それでは続きまして聖書朗読です。聖書の箇所はヨハネによる福音書8章1節から11節、新約聖書の177ページ、新約聖書の177ページ、ヨハネによる福音書8章1節から11節です。
ヨハネによる福音書8章1節、イエスはオリーブ山へ行かれた。朝早く再び神殿の境内に入られると、民衆が皆身元に寄ってきたので座って教え始められた。そこへ律法学者たちやファリサイ派の人々が姦淫の現場で捕らえられた女を連れてきて真ん中に立たせ、イエスに言った。先生、この女は姦淫をしているときに捕まりました。こういう女は石で打ち殺せとモーセは律法の中で命じています。ところであなたはどうお考えになりますか。イエスを試して訴える口実を得るためにこう言ったのである。イエスはかがみ込み、指で地面に何か書いておられた。しかし彼らがしつこく問い続けるので、イエスは身を起こして言われた。あなた方の中で罪を犯したことのない者が、まずこの女に石を投げなさい。そしてまた身をかがめて地面に書き続けられた。これを聞いた者は年長者から始まって一人また一人と立ち去って行き、イエス一人と真ん中にいた女が残った。イエスは身を起こして言われた。女よ、あの人たちはどこにいるのか。誰もあなたを罪に定めなかったのか。女が、主よ誰も、と言うと、イエスは言われた。私もあなたを罪に定めない。行きなさい。これからはもう罪を犯してはいけない。
皆様ご一緒に使徒信条を告白します。使徒信条は賛美歌 93:4-1 使徒信条 A にあります。賛美歌 93:4-1 使徒信条 A です。皆様お立ちください。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、賢より来たりて、生ける者と死ねる者と裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる公堂の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。お座りください。それでは川原崎明主幹牧師に牧会祈祷を捧げていただき、続いて宣教解き放たれてと題してメッセージを取り継いでいただきます。
お祈りをお捧げいたします。主の慈しみは絶えることがなく、その憐れみと真実は尽きることがありません。私たちは主イエス様の救いの恵みに預かり、あなたの栄光を称える喜びの中に招かれて今礼拝を捧げております。全知全能の主よ、あなたを賛美いたします。あなたは私たちが弱さを覚えるときの盾、怯えるときの守り、大地が揺れるときの岩です。あなたは必ず私たちの足取りを確かなものにしてくださいます。強くありたいとき、主よ、あなただけにより頼むことができます。弱さを覚えるときには、いつも主に賛美の歌を捧げます。この朝も、このときに、御言葉を開いてくださり、解き明かしてくださる中に、一人一人が求めていらっしゃる方も、また、信徒の愛する兄弟姉妹も、信仰と信頼への導きをいただき、応答することができますように。病との戦いの中におられる方々に、その傍らにて看病されるご家族の上に、その霊と心と体をお守りくださり、主を仰ぎ続けさせてください。愛する方が地上の使命を得られて御国にいられました。地上にあるご家族の上に主に希望を置き、なお主の慰めと平安をもって支えてください。あなたは自然界を支配し、世界の歴史とその動きを司られるお方です。しかし人はあまりにも愚かで、不信仰不従順です。正しく応答しようとしない欲に振り回される悲惨があります。どうぞ自然界に働きかけてください。人にも語りかけ、働きかけてくださいますように。弱さを覚える者に、苦しみに耐えないでいる者に、不安に翻弄されている者に、疲れている者に、主とその恵みの御言葉をもって強めてくださいますように。今主を仰ぎます。我らの主イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。諸君よ、人は一人大切ですと、こう語った方が1885年、すいません、古い話をします。明治の18年、
京都にあるミッションスクールが創設されて10年経ちました。その創立にあたっては尽力を尽くした一人の人が海外から帰ってきまして、10周年目の祝いの時だった。みんなが喜んだ時です。その時にもう名前言っていいでしょう、新島城という人ですが、その祝いの席で彼はこう語りました。今日皆さんは10周年のお祝いをして喜びの中にあります。しかしこの間退学させられた一人の、何かいたようですが、一人の学生のことを覚えて、彼は参加できませんでした、私の心は涙です、とこう語られて、諸君よ、人一人は大切なり。その学校行きますと、いまだにこうこの文字がガーッと彫ってあるんです。私どこからこの言葉が生まれたのか、ちょっと行った時に、学校の先生にお聞きしました。彼は牧師であり教育者でありました。最もお祝いする祝いの席で、私はイエス様のように一人の魂に向き合って立ちとどまっているな。なぜ今日この話をするかと言いますと、今日開いていただきました宣会に引き続いて、ヨハネによる福音書の8章1節から11節、お気づきでしょうか。その前の7章の53節から括弧に貼ってある聖書の中には、私たちが使っている聖書、他の聖書も表示の仕方は違いますが、もう聖書は原本ないんです。ちょっとこれ、ね、聖書研究みたいな話しますが、写本は4000いくつある。他の宗教の追随を許しません。これほど多いんです。それを全部総合的に一つのものにして、私たちが今使っている、まあ、日本語になっている聖書を使っているんですが、初期の頃のその写本を集めたものの中に、この8章7章の53節から8章の11節ってないのがある。他にもいくつかこれ出てきます。しかしながら福音が語るメッセージにぴったり当てはまる箇所である。これが聖典としてここに加えられました。ちょうどここに出てくるイエス様、まあ律法学者やファリサイ派の人々、そして会員の現場で捕らえられた一人の女性が出てまいりますが、この時のイエス様のお心が、一番最初に紹介しました一人の指導者の心と相通ずるものがあるなと思ってご紹介した次第であります。イエス様は、人一人は大切なり。いつもその心を持って福音書を読んでいきますと、私たちは読むことができます。今日開きましたこの聖書各所には、律法学者、彼らはですね、自分たちこそ正しいと思い込んでいた人たちです。ファリサイ派の人々、熱心な信仰を持っていることを自認していた人々です。彼らと会員の現場で捕らえられた女、この両者が出てきます。これから見てきますが、向き合っているものが違うんです。とどまっているところが違う。ご一緒に見てまいりましょう。もう一度申し上げますが、この格書きしているからですね、まあ、古代に開始されたという、もちろん聖書ができるときにはちゃんとなっとったんですが、何ら他の福音の語るメッセージと変わりません。いや、むしろイエス様らしい、イエス様らしいことを語っていらっしゃいますし、イエス様らしいことをしていらっしゃいます。反面この律法学者ファリサイ派は、彼ららしいことをしているなと読み取ることができます。さて、今日の時代ですね、勧誘をするということ、まあ、いろんな噂になりますし、時にはそれが訴えられることもあります。珍しいことではありません。しかしこのイエス様がこの聖書を土台にして歩んできた人々にとっては、これは厳格なまでの裁きの対象だった。モーセの律法によればと書いてあるところ、これは申命記の22章のですね、22節から27節生まれると、まあ男性も女性もその現場を見ると、もう一周知なんです。一方的な場合は片方というのはありません。とにかくどこを読んでも、男性は必ずこの刑に服さなきゃならないとあります。 そうしますとですね、今日このところで一人のこの女性が引き合いに出されているんですが、まあ現行犯であったのかどうか分かりませんが、相手の男性が連れてこられていない、どうも作り出された陰謀かなと、まあこれは定かではありませんが、そういうふうに向けられます。立法学者やファリサイ派の人々たちの目論みや、思いはどこにあったんでしょう。この女性をうぬんというよりも、6節見てください。
イエスを試して訴える口実を得るためにこう言ったのである。
イエス様に焦点が絞られている。
訴える口実を得るために、罰する対象は女性に対するというよりもイエス様に対するものであったわけです。
もしイエス様がこの女性はモーセの律法に従って石打ちにする、石打ちされるならば、当時このローマの帝国の支配下にあったユダヤの人たちにとって殺人教唆ということで、逆にローマ帝国を訴えられる。そんなことどこに書いてあるんですか。18章の31節に書いてある。私たちはユダヤ人、私たちは死刑にすることはできませんと書いてある。言って、まあ、そういうふうに言ってた。逆に石打ちの刑なんかしなくていいですよとなると、モーセの律法を軽視しているということに対してユダヤ人社会に訴えることができた。どちらにしろイエス様を訴えようとしたの。いや、見てみればもうすでに7章で見てみましたね。カリイオの祭りの時にイエス様を亡き者にしようとしているのはもう7章の45節以降も明らかです。それに対してイエス様はどうなさったか。6節もう一度ご覧ください。もう一度読みますと、イエスを試して訴える口実を得るためにこう言ったのである。次ですが、イエスは鏡込み、指で地面に 何か書いておられたとあります。鏡込んで徹底して沈黙守られた。何書いてらっしゃったか分かりません。後世の人はああだこうだと、旧約聖書のあそこでないだろうか、こうじゃないだろうか。以前ですね、私も若い人に説教したときに、ここから説教したことあるんですが、みんな何書いてたと思いますって言ったら、いろんなこと言いましたね。へのへのも、もへの、こんなそんな書いたん違いますかとか、まあ面白いこと言ってくれました。そんなことは書かれなかっただろうけど、何か書いてらっしゃった。何を書いたかというよりも、イエス様は対話を拒否してらっしゃる。沈黙された。顔を背けてらっしゃる。冷たい批判、憎しみ、醜悪な罪を気づかせようとしてらっしゃる。ところがあまりにも訴えることに対して7節に、しかし彼らがしつこく問い、7節です、しつこく問い続けるのでイエスは身を起こして言われた。うぬんとあります。何を言われたか。あなた方の中で罪を犯したことのない者がまずこの女に石を投げなさい。イエス様は一言口を開いておっしゃいました。偽善と悪意に満ちた律法学者やファリサイ派の人々の心を鋭く差し通すような言葉です。この一言はイエス様と彼らの立場を逆転させてしまう。そして再び8節を見ますと、イエス様は身をかがめて地面に書き続けられた。そうしますと、彼らは順序よろしくと言いますか、ああ思い当たる節があるな、年長者から立ち去っていったと旧説に向かって書かれています。彼らは自分自身に目覚めさせられて立ち去ったのです。実はこのところは、私いろいろな日本語の聖書を訳しましたが、文語訳聖書が一番いい翻訳しています。新しいのは全ていいということはいきません。文語訳聖書はちょっと解釈も加わっているのは事実ですが、前後のことからして、このユダヤ人たちがこの後何をしたかということからして、このところこのように翻訳していますから、どうぞお聞きください。彼らはこれを聞きて両親を責められ、両親というのは親じゃないですよ、この心の 両親です。責められ、年寄りをはじめて若き者まで一人一人入れ行き。
ああ、僕訳聖書いいなと思ったんです。どうぞ皆さん古い聖書残していてください。
この指導者たち、律法学者やファリサイ派の人々は、他の人に向かう前に自分自身に向かって、良心を責められ。
聖書の中に出てくる良心というのはですね、パウロの手紙たくさん出てくるんですが、
もともとここで使われて、良心と聖書で言うときには、自分と自分もそれを一緒に知っている、自分で分かっているということです。ですが自分も分かっているわけですから、そうだと受け止めることもできるし、分かっているけどシャットアウトもできるんです。ちょうどですね、今この礼拝堂、外からこう光が入ってますね。光が差し込んできたときに、眩しいと言って、こう、目を伏せることもできる。ああ、そうですね、光の方に心を向けることができる。
良心というのはそういうふうに私たち、自分させるんです。
でも、ここで良心に責められ。
ああ、自分、この指導者たちも自分自身にこう向き合ったんです。人はいいものをいただいてるんですよ、良心がある。責められると動揺もします。意外と良心に責められると正直な自分になることもできます。良心の呵責を受ける。ということがありますね。でも、彼らはこの指導者たちはこの時そうなんです。その後すぐに、もう8章の終わりでは、イエス様に石を投げつけようとしている。両親の呵責は悔い改めじゃないんです。
ああ、そういう両親がうつく。でも本当にそこから、
イエス様にすがりついていく。主の許しを請う。そこに踏みとどまるところに行ったときに悔い改めなんです。
私たちは、教会に来られる皆さん、本当に反省好きだと思います。反省、どっかの山のお猿さんみたいな反省。ああ、私は足りないものです。私よく自分で足りないものですとよく言うんです。でも本当に自分がそう思ってるのかというところは問われる。そう言いつつですね、自分の主は曲げない、プライドが許さない。結局他の人を裁いたり、イエス様のことを忘れてしまったり、主の心がわからない。自分で腹立ててるだけ。
両親の責めを負う。この時、年寄りから始めてとありますが、彼らそれ気づいたでしょう。だったらその後、イエス様に対する態度変わったはずなんです。
今私たちはイエス様によってそこから解き放たれてるはずです。
もしイエス様に向き合わないで、
イエス様から
離れているものがあるとするならば、問いかけたいと思いますね。さて、もう一人の会員の現場で捉えた女性見ていきましょう。彼女ここから逃げようと思ったら逃げること簡単だったと思います。しまった。ああ、これはモーセの律法に何か言われるな。他の人もやってるじゃない。開き直ることもできた。ああ、この場逃れだけで。
他の人々が年寄りから始めて一人一人立ち去って、そこに自分も立ち去ったらよかったかもしれません。しかし彼女は、9節ご覧ください。
これを聞いた者は年長者から始まって一人また一人と立ち去って行き、イエス一人と真ん中にいた女が残った。イエス一人と真ん中にいた女が残ったと。
向き合ってとどまった。逃げなかった。するとやおらイエス様は見起こして言われた。まさに私の出番だと言わんばっかりです。
10節、イエスは身を起こして言われた。女よ、あの人たちはどこにいるのか。誰もあなたを罪に定めなかったのか。11節、女が主を誰もと言うととあります。主を誰も、
主を誰もいません。あなただけです。そしてイエス様の言葉を続けて聞いてください。
11節、イエスは言われた。私もあなたを罪に定めない。
驚くべき言葉です、これは。私もあなたを罪に定めない。裁かないという意味じゃないですよ。ちゃんと主は正しいお方ですから、罰すべきものはしっかり罰し、裁くお方でもあります。しかし、真に裁くことができるお方しか言えない言葉なんです。真に裁くことができるお方だからこそ、真に許すことができるお方なの。言葉を変えれば、裁きが貫徹されてこそ、真の許しがそこにあるのです。それが十字架なんです。十字架はお飾りじゃありません。毎週毎週しつこいように十字架の話をするなと言われるかもしれ、言われるかもしれませんが、あのイエス様がこの後十字架で二つの大きな叫びをされた、そこのお声を聞くのです。聞くだけではなく、そこに立って、そこに留まり続けるのです。父よ、彼らをお許しください。自分が何をしているのかわからないのでいるのですと、ルカによる福音書23章の34節。あそこも格好が来てますよ。多くの人々がこの祈りによって、時には感謝と思って涙を流したでしょう。あの祈りから私たちは信仰に導かれたでありましょう。とともに、我が神、我が神、なぜ私をお見捨てになったのですかと、あのちょうどイエス様が息を引き取られる前でありましょう。マルコによる福音書の15章の34節。絶望の叫びを十字架の上で捧げてくださった。最も深いところで、神に向かって叫ばれた。私たちの許しのために。イエス様を十字架に追いやった。これはどれほど大きな罪かなと思いますね。こういうお方だからこそ、私もあなたを罪に定めない。イエス様が全部一心に受け取ってくださった。お飾りじゃありません。そしてイエス様は言われた11節の後半、行きなさい。これからはもう罪を犯してはいけない。もう罪を犯すことができません。新しく生きる人生の歩みをさせてくださり、再出発させてくださり、立ち上がらせてくださり。どうも歴史の講義を学校で持っているものですから、古い話ばかりしたのを許してほしいんですが、でも大事なことだと思って、実はこのヨハネによる福音書の8章の1節から11節を、ちょっと新島城と同じぐらいに時に活躍した、あの内村勘蔵というお名前聞かれた方があるかもしれません。彼は北海道で、まあ、関東の方で、働いた人ですが、 もともと、まあ、教師でありましたけれども、彼の本を読みますとですね、このヨハネ伝8章、ヨハネによる福音書8章の1節から11節は福音の全容をギュッと凝縮した内容だと彼は言います。もしこれだけしか残らなかったとしても、イエス様の感化といいます、それは影響に消えなかったであろう。これを基礎として我が信仰を築くことができたと彼は、まあ、公開といいます注射が言っているんです。でこれを語った背景をちょっと調べてみました。彼自身の課題があった。これはよく申し上げますので、再度申し上げますけれども、
この人の信仰経験があったんですね。
どういうことかと言いますと、彼は若き日に結婚に失敗しました。
彼は自分を責めました。
ひどく苦しみました。
その時に、
留学といいますか、アメリカの方へ行きまして、アーモスト大学というところで、行ったんですが、そこの
クリスチャンのシーリーという
学長の先生
のところを訪れて、この苦悩を一緒に祈っていただきたい、導いていただきたいという思いを持って先生に申し上げたそうです。
この話はよく聞かれたかと思うんですが、その時にシーリー学長はこう言いました。君のやっていることは、一度大地に植えた木を今日は根付いたか、今日こそはと毎日引っこ抜いては眺めている子供のようだ。一度植えた木は大地に委ねるように、どうしてキリストの愛の中に自分を委ねきって休んじないのか。もちろん英語で言われたと思うんですが、勘三さんその時本然として立ち上がったんです。これが後の彼の生涯です。
ああ、この一人の女性のように、
そこから、これからは行けなさい、これからはもう罪を犯してはいけない、裁きの厳粛な中に初めてイエス様の十字架による許しの愛の深さを知るんです。愛の深さを知る。
私たちはこの一人の女性のように繰り返しこの11節のところに立ちたいですね。
私もあなたを罪に定めない、もう罪を犯してはいけない、この御言葉に私たちは突き動かされる生涯を全うしたいと思います。
そして
行きなさい、これからはもう罪を犯してはいけない。今私たちはどこに向き合っているでしょう。
私自身も
どなたのところに立ちとどまっているか。
解き放ってくださるのは主イエス様のみです。
お祈りいたしましょう。限りなき愛をもって愛し抜いてくださっている主イエス様、十字架による救いに預からせてくださり、信仰によって罪と死とから解き放ってくださいますことを本当に感謝します。今あなたに真正面から向き合います。続けて主とその御言葉とご愛にとどまり続けます。主に対する一筋の信頼の心に生き歩み続けることができるように、私たちを恵みをもって導いてください。心合わせ我らの主イエス様の御名によってお祈りをいたします。アーメン。
今そのところを心に注ぎ出して主に祈りを捧げてくださいませ。
それではお祈りをそこまでにしていただきまして、この後賛美歌を賛美し、感謝のお祈り献金と続きます。それでは賛美します。賛美歌481番、救いの主イエスの賛美歌481番を声を出さないで 歌詞を味わい賛美します。皆様お立ちください。礼拝の感謝と今から捧げます献金のお祈りを浅部さんに捧げていただきます。
女が主よ誰もと言うとイエスは言われた。私もあなたを罪に定めない。行きなさい。これからはもう罪を犯してはいけない。愛します天のお父様、主よこの御言葉をもとにあなたがメッセージを与えてくださったこと、金崎先生を通してメッセージを与えてくださったことを感謝いたします。本当にこの女の周りの群衆のように、私たちはとやかく特に自分の罪を棚に上げて、そして人の批判や、そして弱いところを、そういう部分をに目を向けることが多いことでございますが、主よどうかあなたは本当に十字架にかかられ、そして私たちの罪をすべて許してくださるお方です。主よあなたを仰みつつ歩むことができますように、私たちをどうか強めてください。そして私たちが本当にあなたの気持ちを持って罪を許すことができますように、自分にかけられたことであったとしても、罪を許すことができますように、私たちをどうか強めてください。どうかあなたの深い愛に触れ、そして私たちを用いてくださり、あなたの栄光を私たちを通して表させてくださいますように導いてください。今日のメッセージを感謝いたします。 どうか今からそれぞれの思いによって献金をお捧げいたしますけれども、主よどうか幾倍にも増してあなたが使ってくださいますように、あなたのために使ってくださいますようにお願いいたします、ね、今日の礼拝を感謝いたします。一切すべて得られましてイエス様の御名によってお祈りいたします。
アーメン。皆様お座りください。総額のうちに献金を捧げます。唱詠賛美歌27番、父子聖霊の賛美歌27番を声を出さないで歌詞を味わい賛美します。唱詠の後、川原崎明主幹牧師に神様の祝福と派遣の言葉を告げ知らせる祝祷をしていただきます。皆様お立ちください。
主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同とともにありますように。アーメン。